14章から始まっています弱い人と強い人、この15章では力のある人と訳されていますけれども、強い人と読むことができる言葉です。この弱い人と強い人、この話題が続いています。埼玉県のある小学校では、いじめの問題をこう考える特別授業を、持ってみんなで話し合ったそうです。それ新聞の記事で読んだんですけれども、先に担当された先生が、先生といっても教職員ではなくて埼玉弁護士会の、弁護士がされたということでしたけれども、実際にあったいじめの問題をお話しして、その悲しい事件を伝えました。とても深刻な結末を迎える内容でしたので、子どもたちも、本当に真剣に聞いて考えた。で、その後、ちょっとユニークで心が和みますけれども、漫画のドラえもんを題材に、どうすればいじめの問題を解決することができるのか、意見をそれぞれ出し合ったっていう、そんな時間を持ったそうです。つまり、ジャイアンにいじめられるのび太くんという、あの構図を、想定して、これどうすればいいんだろうか、ということで、みんないろんな意見を言った小学校6年生です。ある意見においては、のび太くんが友達とか、親とかにそのことをちゃんと説明すればいいんじゃないか。そんな意見も出てきました。で、またある意見は、静香ちゃんも見てるだけじゃなくて止めてくれればいいのにと。そんな意見も出たということで、いろいろ言ったんだと思います。でも、そうだなと思いながらも、これは多数派の意見だなとも思いました。いじめに遭っている本人としては、それが、言えないというか、あるいは言いたくないというか、そんな思いもあるでしょうし、静香ちゃんも、助けたいけど助けられないという悲しみがありながらそこにいただろうなんてことも想像する中で、考えさせられる、きっと子どもたちもみんな考えさせられたんだと思います。で、その新聞記事の最後には一人の子が、述べた意見が、まとめのようにして語られていて、もしいじめがあったら注意をしたり、大人にそのことを言ったり、周りの人が力になればいいなと感じました。そう結ばれている、ちょっと短い記事だったので、そんなことでありました。本当にそうあればいいなというふうに思いますし、現実のいろんな問題を考えさせられます。その弁護士は具体的なこととして、先生に言うとか、本当に具体的な問題として学校に行かないっていう手もあるよねというようなことも踏み込んで言ったそうです。なかなか今難しい時代かなというふうに思います。昔ってどの辺かっていうのはありますけれども、私が子供の頃、あるいはその前もそうだと思いますけれども、弱気を助け、強気をくじくみたいな、任侠番長みたいなのがいて、割とですね、今のような陰湿ないじめはなかったこともないですけれども、少なかったかなと、逆にクラスの子を助けたりするような番長がいたというような、そんなイメージもあるんですけれども、今はもう強い人弱い人の区別がもうはっきりしないというか、誰がいじめの対象になるかもわかんないような複 雑な人間関係の中で非常に難しい状況があるんだなとこう考えさせられています。でもこの小学校はこれを本当に取り上げてみんなで語り合えたことは良かっただろうなというふうにそう思っています。さてこの文脈の中においては教会の問題です。もちろん教会の中でいじめがあったわけではないですけれども、やはりこの弱い人はおそらく少数派であって傷つけられたりつまずかせられたりするような現状があったということでしょう。実際に教会の中にはいろいろな意味で弱さを抱える人がいます。あるいは弱さを自覚する人がいます。教会というところはそういうところだし、むしろ弱さを認めて生きる方が、まあ、ある意味正しい、まあ、そういったらこう弱さを抱えているという人の方が多数派になってしまうかもしれませんけれども、まあ、それは それとして、まあ、文脈としてパウロはその中で考えるとというか事実、パウロは強い人であったわけです。まあ、この細かい背景についてはもう連続して同じところを学んでいるので申し上げませんが、パウロは強い人であった。そしてこの第一節でこう語っているんですね。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきです。弱さを全く持っていないという人はいないでしょうけれども、ここでは私たちと、御言葉に向き合う私たちも含めて、私たちを強い人、力のある人の側に置いています。そしてこの力のある人たちは力のない人たちの弱さを担うべきなんだというのです。担うというのは、まあ、まさに担うですけれども、追うとかあるいは、支えるというように他の箇所では訳されている言葉です。兄弟の持っている弱さを自分のものとして共に追っていく。倒れそうになっている人を我がこととして支える、助けの手を差し伸べるという感じでしょうか。で、自分を喜ばせるべきではないんだと。そのように生き、私たちは自分を喜ばせるべきではないんだと。で、パウロはこのことをむしろ私たちの義務であるというような、意味合いで書いています。語っています。まあ、ちょっとくどくなりますけれども、自分を喜ばせることをしない義務、自分を喜ばせることをしないべきであるというような、まあ、そんな言い方なんです。パウロはこのローマ書の1章の14節で自分の行うこの福音宣教の使命を自分の負い目だという言い方をしています。負債であると、果たさなければならないものであるという言い方をしているんですけれども、その同じ言葉を持ってここで語っているんです。自分を喜ばせるべきではない、むしろ2節にあるように隣人を喜ばせるべきである、になっていって、それは私の負い目である。果たさなければならない義務である。私たちの果たさなければならない義務である。そんな風にこう言っているわけなんです。強い人、力のある、あるいはいろんな形で能力がある人、あるいは まあ、富というか、まあ、豊かである人、まあ、それぞれ、優位にあるものを持っておられるではないだろうか。でもそれは、あなたが持っているそれは、自分を喜ばせるためのものではないんだ。もちろん神様の恵みとして受けたものであって、神様からの恵みとして受けたものであって、自分自身の喜びでもあるでしょう。しかし、神様から、一方的な恵みによって与えられたものであって、それは、他の人、弱い人の弱さを、力のない人の弱さを担うために、あなた方に委ねられたものなんだ。故に、まさにこう、負債があるというか、果たすべき責任として持っているものがあなた方にはある、私たちにはある、とパウロは語るんです。そして2節、私たちは一人一人、霊的な成長のために、益となることを図って、隣人を喜ばされるべきですと続けて語っています。霊的な成長のためというのは、2017版の聖書だと、脚注に書いてあると思いますけれども、立て上げるという言葉です。第3版だと、徳を高めになっていると思いますが、まあ、いずれにしろ、立て上げるという言葉です。弱さを抱える兄弟が、信仰によって立つことができるように、信仰によって生きていくことができるように、その彼を立て上げる。あるいは、サポートの手を差し伸べる。手を差し伸べるっていうのは、まあ、ある意味こう象徴的支えとなる言葉をかけるのかもしれません。で、そのようにしてあなた方はあなたの隣人を喜ばすんだというんです。あえてここで隣人っていうふうにこう言い換えているのは、まあ、興味深いというか、広い意味をあえて含ませて語ったんだと思います。教会の中に限らず、イエス様はあなたの隣人は誰かということを示すために、あの良きサマリア人の、話をされました。本来ほど遠いはずのその相手が、実はその人の隣人となる。実際皆さんは、教会の中というよりも、この実生活の中で 99% のノンクリスチャンの方と接しておられるでしょう。その中にまさにあなたの隣人がいるんだ。ごく身近にいるかもしれないし、一歩踏み出すところで気づくのかもしれないし、この助けを待つ隣人がいるんだ。で、その人をあなたは喜ばせるという義務を負っているんだと。嬉しい義務です。喜ばせるというのは単にその人が、まあ、表面的に喜べばいいなと、迎合して、そして本当にこう、喜んだで終わるようなことを求めているのではもちろんありません。その人の真の必要を覚えて、究極的には神様の愛を知ることができるように助けることでしょう。まあでもそれを具体的に表していくのは、いろいろな形があると思います。いろいろな具体的な愛の現れがあると思います。まあ、どんな相手が思い浮かぶでしょうか。どんなことができるだろうと考えられるでしょうか。少し前に、あるクリスチャンの方とお話を していたんですけれども、その方はご自分が通っている病院のことについてお話をしてくれました。それはまあ全然雑談なんですけれども、まあ最近どこそこの病院に行って、ある先生に出会ってというか見てもらって、とっても調子がいいんだというような、その先生はよく話を聞いてくれているので、まさにこう適切な治療を受けて、行くことができて本当に今調子がいいんだ、そんなようなこう話だったんです。まあでも、まああるところではなかなか十分にその こっちの言うことっていうか言葉を汲み取ってもらえないで、十分に聞いてもらえないで、当て外れな治療をされることもあるんだと、まあそんなこう日常的なことの話をしてくれました。まあそのお医者さんは後者の方ですね。まあ患者の話を聞いてくれないので、まあ適切な治療を選択する、まあ、種がないんだ、そんなような言い方をされたんですけれども、まあ実際病院は大変だと思います。本当に多くの患者さんが、次から次に来て、それをある意味こなさないといけないというか、対応しなきゃいけないわけですから、そうそうゆっくりお話は聞いてられないと思うんですけれども、でもそれをこう聞きながら、むしろ私たちの霊的な問題、魂の配慮について、聞くということの重要さを教えていただいているんだなというふうに、こう、私は、思って聞かせていただいておりました。確かに聞かなければ相手が何をしてほしいのか、わからないですよね。特に心の問題であるならば、本当によく聞かなければ、わからないし、むしろ、本当によく聞いたつもりでも、十分分かったとは言えないっていうのが実際のところだと思いますし、私は、こう、まあ、今更ながら、本当に自分は人のこととか、人の心とか、わからないものであるんだなと、こう、考えさせられています。おまじわりの最後にその兄弟が、お祈りをしてくれて、先生がいつも、弱い人を覚えて、その話を聞き、寄り添い続けてくださいますようにと神様にお祈りされたんですけれども、でも本当にそうだなと、アーメンと、そう祈っていただいたことを感謝しました。いじめの問題も、のび太くんが誰かにお話しすればもちろんよかったんですけれども、言い換えればのび太くんの話を聞いてくれる人が必要だっただと思います。まあそんなことをこう考えさせられながら、のび太くんに限らないなと、小学生に限らないなと、私たちの人間社会、また教会のことを思わせられます。皆さんいかがでしょうか。3節以降を短く学びたいと思いますけれども、パウロは私たちが自分を喜ばせるのではなく、その兄弟のために生きるんだということを、その最高の模範として示すためにイエス・キリストを指し示せます。こう書いています。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。詩編の69編が 引用されております。あなたというのは父なる神様、神様をあざける者たちのそのあざけりが主イエスに降りかかったということです。つまり罪人のあざける行為をお受けになられた主イエスの姿がここには示されているんです。自分を喜ばせることをせず十字架にお掛かりになるイエス様の姿がここには示されているんです。それとともにイエス様の十字架というのは弱い者の弱さを担う、まさにご自身が負う、その究極の姿がそこにあるということを教えます。神様を侮る罪人、神様をあざける罪人、神様をあざける罪人、その張本人のためにかかっておられる十字架であるからです。かつて迫害者であった使徒パウロ、自分を罪人の頭だと本当に自覚していたパウロにとってはイエス様の十字架というのはまさに反逆する自分のためのものでありました。愛と忍耐をもって私のその弱さを負ってくださるものでありました。それは私たちにとってもそうです。そして私たちはこの事実を御言葉によって知ります。4節、かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。引用された箇所をはじめ旧約聖書を指していますけれども、それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。私たちは御言葉によって確かに掲示された十字架にかかるイエス様を知る、そこには確かに実在された私たちのためにご自分の喜びを捨てて私たちの喜び、救いのために死んでくださったイエス様の姿が明確に表されている。私たちはこのかつて書かれたもの、聖書によってこの事実を知る、いやむしろこの事実を知ってイエス様、そのイエス様に出会うんだ。それはまさに聖書が与える主ご自身との出会いであり、またそのことのゆえに忍耐と励ましを得るものであった。そしてその忍耐と励ましによって私たちは希望を持って力のない弱さを持つ人たちの弱さを担っていくことができるんだというのがパウロの確信。私たちもそうであります。まさにこう担っていくんだというこう励まし、でもその原動力は私の弱さを担ってくださった主イエスである、そう語っています。そして最後に、5節6節をもって一つの段落を閉じようとしていますけれども、パウロはここで、祈りとも兄弟たちへの励ましの言葉とも読み取れる表現でこう語ります。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく同じ互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。神がそうしてくださいますようにと言っているんですけれども、同時に、あなた方に、あなた方がと言って、ローマの兄弟たちに語りかけています。祈りの言葉のようでありながら、兄弟たちへの励ましの言葉のようでもあります。きっとその両者であろう というふうに思います。どういう感じかなと私なりに思ったのは、私たちがお祈りしていますねっていう、これに似てるのかなと、いろいろあって、祈祷課題があって、まあ日常のことでもお祈りしていますね。お祈りしているのは神様にお祈りしているのですから、まあ、別にお祈りしていますねって言わなくてもいいんじゃないかなと、時々こう自分で思ってしまうんですけれども、でもそれこそ互いに同じ思いを抱き、一つであること、神の家族であるということを覚えて、同じ願いを持っているんだということを共有したい、そんな心がここにあるんじゃないか。パウロはまさに祈りながら彼らにこう語りかけて思いを共有していたわけなんです。でさらにこう本当にこう考えさせられるというか、味わい深く私は読みましたけれども、6節でこう言っているんですね。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますように。心を一つにし、声を合わせて、今日のタイトル、ここにも心を持ってきたんですね。心を一つに声を合わせ、今更ながらですが、改めてこの御言葉を学ぶ中で、私はこの心を一つにし、声を合わせて賛美するということの大切さというか、素晴らしさ、奥深さというものを教えられているような気がいたしました。今私たちこれを少し控えているので、省エイはありましたけれども、まあ、大きな部分では控えているので、つくづくそう感じるというのもあると思いますけれども、でも本当に改めて心を一つにし、声を合わせて、直訳では心を一つにし、一つの口でになるんですけれども、でも声を合わせてっていいなと思いました。声というのは肉声とも言われるように、こう私たちの内側から出るものであって、私たち自身、私たちから出ても私のものというか、まあ、手足はこう切り離して飛んでいくってことはないですけれども、声は私のものがこう届いていく。で、これはどこまで行っても私自身。で、声はでもそのようにしてこう発せられる。で、皆さんそれぞれが発せられて、そしてまさにこう具体的に重なり合うっていう、本当にこう一つであるということを具体的に、味わい知る最高の場面なんだなと、改めてこうパウロが心を一つにし、声を合わせてと言っている言葉の中で、感じさせられたわけです。まあ今日も最後の賛美がありますので、またそれを味わいながら、賛美一体の神を褒めたたえることができればと思いますけれども、そのようにして私たちは、一つであることを覚えながら歩むとともに、キリスト、主イエス・キリストの父である神は褒めたたえますようにとありますけれども、私たちが一致をするということは、まあ、いろんな意味で一致を保つことの、必要があるというか、努力が必要だとか、まあ、ありますけれども、究極的にはというか、極めてまた実際的には、神様を褒めたたえる、神様に栄光を期すということのみによるんだなというふうにこう思います。そこによらずして他のことで一致をすることはまず難しいんじゃないかな。でも私たちはそこによって一致をすることがまさに許されている。むしろそこに招かれている。そういうものであるので、本当にこれから私たちは、心を一つに声を合わせて 主なる神を共に褒めたたえ、その神様ご自身に栄光を期す歩みをしていきたいというふうに思います。そういう中で私たちは一つとして、神の家族として、むしろ互いに弱さを担い合い、キリストの愛に満たされた交わりの教会を立て上げていくことができるだろうと信じるものであります。主の前に黙祷をいたしましょう。